さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。木曜日のこのお時間になってまいりました。今週は皆様お待ちかね究極の対抗地コーナーにて進めてまいります。セーターのラジオ。この番組は太鼓芸能集団鼓動のメンバーである私、三枝セーターが個人の主観満載でゆるくお届けする毎週木曜20時配信の参加型ラジオとなっております。今私はどこにいるかと申しますと、佐渡島におります。まああと1ヶ月くらいは佐渡島におりますね。1ヶ月今日ぐらいですかね。はい、静かにするとセミの声がですねシーッと入っております。聞こえますでしょうか。もうそんな時期ですね。もうマジで暑いですね。皆様お体にお気をつけて過ごしてくださいませ。最近私は何をしているかと申しますとですね、まあ、研修生の稽古に奮闘して明け暮れているというわけでございます。もうこの2ヶ月は毎週毎週研修生の稽古、研修生の稽古と言っておりますけども、この1週間で特筆すべきハイライトはですね、やっぱりなんといっても田んぼ作業をしていて、こう雑草を引っこ抜いて、まあちょうどね1年前の小松崎翔吾のハートビートラジオでも、ちょこっとハートビートラジオの方でも毎週この話していましたけども、なんだかね、宿直というのがあって、研修生の研修所に泊まり込みでですねみんなの面倒を見るんですけど、それの係だったんですね私が。それで寝て起きてですね、普通の宿直の方は走らないんですけど、私も研修生と一緒にトレーニングで急坂を降りて坂を走るというトレーニングをしましてですね、まあ、12、3キロですか走って海岸線を戻ってきてですね、で前日も朝から晩まで稽古、そして泊まり込みで朝研修生と一緒にランニングして、次の日の午前中からですねもう超絶直射日光の中、もう草刈りにですね興じていたらですね、なんかちょっとなんかね、どうやらこれはなんか熱中症っぽいなという雰囲気になってきまして、これはあんまり無理しない方がいいなと思ってですね、農作業中ではあったんですが、ちょっとですねその辺の草むらのところでですね寝っ転がってたわけですよ、大の字で。こうあんまりやると熱中症倒れたら迷惑かけちゃうしなと思って、で10分ぐらい休憩しようと思って携帯のアラームを10分かけてですね寝てたんですね。そしたらですねもうちゃんと寝ちゃってまして、ふとですね何か足に感触を感じて起きたらですね、僕の足の上をですね蛇がニョロニョロニョロニョロとですね、なんか柔らかいものが足に当たってんなと思ったら、蛇が僕の足の上を通過していってですね、危なくない蛇だったんでね、全然あ蛇って気持ちいいんだなみたいな感覚でしたけども、あんなに蛇に接近されて蛇に接触したのは初めてでしたので、ちょっとビビりましたね。いやーそんなこともあるわけでございます。まあ辺ね研修所山奥ですから、マムシもいますから、マムシだった場合ね本当命に関わるような危険な蛇ですから、この笑い話にはできないわけですけども、まあ青大将というねもう超人畜無害な蛇でしたので、まあなんとでもなりましたという話と、それと最近は草刈りを家の周りも、僕の佐渡の家ですねの家の周りも草刈りってブーってやってたんですよね。で、まあ、草刈りするときって完全防備で長袖長ズボンに、ゴーグルをかけて帽子をかけて行うんですね。で草刈り機の音が非常にエンジン音が大きいので、僕必ずヘッドホンするんですね。ワイヤレスヘッドホン、エアポッツみたいなやつ、ちっちゃいヘッドホンしてね、そうするとやかましい音がちょっと軽減されて、疲れがねちょっと軽減されるので、それをしながら草刈りしてたらですね、スズメバチに刺された体を、腕のところにピューンって飛んできて、いや痛いですね蜂に刺されるっていうのは。ちゃんとその後ね病院に行きまして、まあ、全然その問題もなく、熱も出ず腫れもせず大丈夫な体質だったのでね、大事には至らず済んだんですけど、皆様本当に気をつけてくださいね。何度も何度も刺されるとね本当に危険ですから、というまあ近況の方を過ごさせてもらってますね。最近はねルンバ買ってめっちゃくちゃ気分がいい。ルンバおすすめですよ。それでねちょっと高い方のルンバはね本当おすすめ。部屋中のねほこりがね一切なくなるっていうのはもう気持ちが良くて仕方ないですね。最高。はい、ということでですね、今週は、そうだ、これも話しとこうと思ったな。と、今、研修生の稽古をしてて、今週のね、火曜日に、先週の火曜日、合同稽古がありましてね、その合同稽古はもう、メンバーも、研修生もみんな参加して、私が稽古スケジュールを組んでですね、みんなで一緒に稽古したんですけども、 稽古スケジュールねすんげーきつく設定しちゃってですね、その後もう全身筋肉痛で歩い立ったり歩いたりするのも大変っていうぐらい全身の筋肉痛に襲われまして、その後交流公演の稽古をちょっとしたんですけども、立ってることすらできないという、ね、地獄のような筋肉痛でみんなやったという、まあ、未だに僕これを収録している今はまだ体痛いですからねという恐ろしい合同稽古をしましたよというような話の中でコーナー行ってみたいと思います。究極の太鼓打ち。このコーナーでは全国各地で太鼓に根ざし、間違えました、全国各地で地域に根ざし太鼓を愛し叩き続けている皆さんをゲストにお迎えいたします。究極の太鼓打ちと聞くとプロの世界を想像するかもしれませんが、このコーナーにお迎えする皆さんは普段全く別のお仕事やご家庭という柱をしっかりと持ちながら、限られた週末や夜の時間をこの子を夜の時間を使って太鼓というもう一つの柱に途方もない情熱を注いでいます。このコーナーではそんな全国の究極の太鼓打ちたちをお招きし、プロとは違う視点で太鼓と生きるリアルとその熱源に迫っていくというコーナーなんでございます。今回登場していただくのは拓磨浩二さんでございます。これに関してはですね、本編聞いていただいていろいろとお話を聞いていただければと思います。いやはやいやはや究極の太鼓打ちのコーナーもなかなかこの先充実していくことが予想されておりますのでね、ぜひ皆様楽しんでぜひ聞いてみてください。どうぞ。
香川県の香川県って知ってます？
もちろんでございます。
香川県の、はい、和太鼓集団音屋代表拓磨浩二です。
ありがとうございます。よろしくお願いします。いや今私香川県に来ておりまして、プライベートの用事で、それで拓磨浩二さんにはいずれ出ていただこうってずっと腹には思ってたんですよ。
あ、そうですか。
はい、それでまあちょっと出てもらえたらいいなっていうお電話を差し上げたところですね。お今から行こうということになり、あの本来であればですよ、はい、この究極の太鼓打ちシリーズはですね、うん、あのゲストの方に失礼のないように、うん、私も長い時間かけて、ね、うん、準備をして、うん、台本を作って打ち合わせをしていざ収録ってなるんですよ、うん、はい、もうでも出演のアポを取ってから実際の収録までマジで1時間ぐらいですね、う
ん、まあ、30分40分ぐらいできたから
な。そうですね、うん、いやもう大あらわで準備をさせていただいたという次第なんでございますけれども、はいはい、和太鼓集団音屋代表拓磨浩二さん、
はい、
ありがとうございます。短い時間ではありますが、いろんなお話を
私でよければ、
はい、させていただきたいと思います。ですね、まず何から話そうかという感じですけども、
はい、歴史からいきますか。
歴史からいきますか。はい。音屋の歴史。
音屋は、うん、2000年11月にスタートしてます。
はい、
でその1年前に、高瀬子供太鼓ドンっていうのを作ってます、
はい、
で子供たちから、育成していこうみたいな、うんうんうん、ちゃんとしたテーマを持って、うんうん、気がついた25年経っておりました、
はい、すごい。
そんな感じだよね。
なるほど、うん、まずは子供たちを対象にしたものだったんですね。
そうですね、実は僕は、そのずっと昔、1985年、
はあ、はい、
うん、から太鼓を打ってるんですが、うんうんうん、それは、太鼓を買ったんでお前ら太鼓叩けって若い衆が集まってわけわからんと太鼓を叩き出して、最初は面白かったんやけど、
うん、
生活の負担になったりとか、うん、体力的な負担になったりとかっていうんで、だんだん1人減り2人減りっていうんで、人数が少なくなって、まあ、消滅しかけて、まあ、ちょっといっぺん解散みたいな感じ、
はあはあはあ、
うん、で、やっぱりね、僕なんかはあの太鼓を打ち出したその、最初から、
はい、
やっぱうわ太鼓っていいなと、
うんうんうん、
結構音楽やないみたいな感じで、はい、感じてたんで、
はいはい、
まあね、ずっと好きでいたんですが、
はい、
やっぱりそういう人間ばっかりじゃなかったっていうのが、うんうん、現実やって。
なるほど。
で、まあ子供からやれば、
うん、
しんどいなとか、
うん、
ハードやなとか言って言うのがなく育つんじゃないかと、
は
い、
なるほど、
うん、はい、子供だましってやつ、
はいはい、そっちなんですね、はいはい、
それで、まあ、その時に集まってきたのが、鼓動にものすごく関係している住吉雄太というのが小学校2年生ぐらいの頃に、出会ったんですけど、
はいはいはい、うん、雄太さんが入ってきたのは何年ぐらいの出来事ですか、だから。
あ、まあ、雄太は一番最初から来てたんで、はいはい、1999年。
おお、うん、あ、そうだ、これだからリスナーの方に言わないといけないですよ、この香川県の和太鼓集団音屋と言えば、
はい、
かの住吉雄太、山は吉恵、拓磨俊、原田当時を輩出している名門中の名門、もう日本一の鼓動の予備校と言われている
勝手に一挙
チームでございますね、うん、しかもね、拓磨俊の、
はい、父親ですか、
はい、拓磨浩二さんは、は
い、まあいいじゃないですかそれは
父親でございます。いや面白いね、やっぱさすがのテンポ感ですね、うんうん、あの拓磨浩二さんがこのラジオ出るよっていうのを旬に言ってませんからね、はい、これ多分聞いてビビってるまあそうなんみたいな
内緒しよう
感じだと思いますけど、はい、じゃあなんか最初から見てたわけですね、うん、ゆうたさんがちっちゃい頃から。
そうやね、うん、
いや今どう、今もう鼓動のしょって立つ音楽監督という立場でございますけども、うん、
はい、まああのね、ゆうたは、とにかく太鼓が大好き、
うん、
で、楽譜を渡しても覚えるのが早い、
うんうんうん、
で、昨日は話してたんやけど、はい、小学校4年生の時に大人の、チームにちょっと仮で入れてみたらどうかなみたいな話で、うん、小学校4年の時から大人のチームでも参加して、
うん
うん、楽譜渡して1週間で覚えてきたとか、
う
ん、普通やったら3ヶ月ぐらいかかるかなって思うんやけど、うん、それを1週間で覚えてきたとか、そういうちょっと、ね、特殊なやつや、
特殊なやつやいやまあ確かに、まああんま大きい声では言えないですけど、うん、まあ特殊だなとは僕も思います大人のチームっていうものも ある存在するんですね、
はい、
子供太鼓から、
子供太鼓を作ったのが1年前で、うん、1999年に作って、で、おっちゃんらね、うん、舐められたらいかんと思で少しずつじゃあ大人たちもちょっと太鼓叩いてる姿も見せんかったらいかんやろみたいな感じで、ちょっと1年遅れで、その子供太鼓を世話する、うん、若い子たちがいたんで、はい、その子たちと、まあ、太鼓のチームを、うん、まあ、同好会的にスタートしたっていうのが、はいはい、最終的に和太鼓集団音屋に。
あ、なるほど、うん、じゃあ子どものチームがドンというチームで、
はい、
大人のチームが音屋という、
そうそう、
まあ、住み分けになってたってことですね。そうそうそう、で本来であれば音屋には何歳とか小学4年生から雄太さんは行ったって言ってましたけど、うん、本来であればもっと、
うん、
年齢制限的なことではなくてですか。
いや、年齢制限というのは全然考えてなくって、うん、でも、まあ、そういう雄太みたいなもいたし、うん、岡山香川ではその子どもたちを、の、まあ、有名な人間が岡山にもいたし、そういうのを見習って、
あ、なるほど、うん、なるほど、ね、
ちょっと子供たちを底上げしようみたいな。
なるほどな、うん、今やだってメンバー全員で22名を抱えるチームってなりましたし、
こんなチーム、まあ、うまくないですけどね。
いやいや、何をおっしゃいますか、
うん、けど、まあ、今ね、ちょっとこの町、三豊市っていうんですが、うん、はい、三豊市の町自体もその子どもたちを育てていく、そういうスポーツとか、文化系のもので育てていくやり方っていうのをすごい模索して、新しく、新しい方向で進めていくっていう、考え方になってきているんで、
市全体がそうなってる、う
ん、来年からクラブ活動っていうのがなくなったりするんで、三豊市の中学校は、
そうなんですか、
はい、そういう時に、まあ、音屋みたいにこうやって、小学生から、中学生 の間ずっと面倒を見て、うん、まあ、高校生になってでも あのこんな形でなっていってるっていうのはすごい元リクエストみたいになってきてる、
うん、なるほど、
う
ん、
感じっていうのが今頃のね、
めちゃくちゃ社会貢献になってるじゃないですか、うん、はいはい、です, すごい
お任せください
なるほど、うん、いやそれでちょっとゆうたさんの話はいいとして、うん、次の、うん、一人ずつのなんかこうこのなんていうんですか行動以前の話ちょっと聞けたら、はいはい、まあ、これたくまさんに来てもらった甲斐があるな、うん、ところもあるので、
そう、
まあ、次は、うん、僕の妻である知恵について、
う
ん、
はい、まあ、知恵に関しては、まあ、その半年後ぐらいに、うん、まあ、子供太鼓ができた後の半年後ぐらいに、はい、まあ、私の地元の地区の子たちも集めんかというのは、はいはい、まあ、諸先輩方からあの言われて、
うん、
でその時に募集した時に、知恵のお姉ちゃんが来てたんやけど、それにひっついてなんかちっこいのがうろうろしてたっていう、 そっからのスタートで、まあ、お人形さんみたいな顔した可愛げな子やと、
うん、どうでしたかその音屋時代の知恵は。
ね、うん、すごい引っ込み思案やった
よ。あの知恵が、うんうん、引っ込み思案、
こんなドッカーンみたいな感じではなかったんで。
あ、そうなんだ、うん、そうそうそう、へー、あんな目立ちたがりやのにな、
うん、あれが中学校の、入って1年生ぐらいだったかな、
うん
うん、その時に、まあ、とあるチームと、合同練習みたいな形になった時に、はいはい、本人これではいかんって思ったんでしょうね。突然パーンって必死で打ち出して
出ちゃった、爆発しちゃったんだ
爆発
の込めてたものがね、
うんうん、なんで、まあ、それで結構好評でね、岡山の、うん、あの太鼓の、まあ、偉い人たちとかがすごい評価してくれたりもして、
へー、
うん、そうそうそう、
いやー、サラブレッドなんだなやっぱり、うん、音屋の血が入ってますねやっぱり、まあ、旬はね、
うん、
息子ですかね、
あいつの話しようか
いやご子息ので
、そういう子供たちが、まあ、結局あの時にでも、まあ、30名いなかったけど二十数名いたんですよ、二地区から集めとったんで、
はい、
うん、その時に、まあ、ものすごく小さかった旬が、
はいは
い
は
い、いて、で、まあ、そいつら連れて行きながら、
はいはい、
太鼓指導したりとかしよったんですが、
はいはい、
うん、まあ、俺には太鼓してほしくなかったみたいで、
え、
うん、お父さん太鼓せんとってみたい
なそうなんだ、へ、
足元にしがみついて、
うん、初めて聞いた、かわいい
すごいかわいいとこが
かわいい、
こっちとしてはうっとしないそれを蹴飛ばしながら、太鼓指導してた、
面白い面白い、
う
ん、
そういうところがありましたよね、
今やもう三宅といえば拓磨旬ですからね、鼓動では
そうなんですか、はい、知りませんけど、
何でもできるし優しいし、うん、
まあ、とにかくそういうんで、まあ、小学校1年生の時に、まあ、ドンに入ったんですが、それまでにもうずっとね練習にうちの子は連れて行って、うん、
はいはい、
まあ、練習場で遊ばすみたいな感じでやってたんで、
はい、
まあ、小学校1年生でドンに入った時には、まあ、なんていうの、俺は太鼓で頑張るんやみたいな、
え、うん、もうその時点で、
うん、
うわ、
そうですよ、
小さい頃から聞いてたんだな、
うん、
でいつから太鼓始めたかって言われたら、その境界線すごい曖昧なんですね、
うん、そうそうそうそう、
そうなんだ、うん、へえ、
ですからドンにもね、うん、やっぱ子供たちいっぱいいるんですが、やっぱ折れる子はやっぱり、まあ、小学校1年生に上がってない子でも、
うん、
とりあえずは受け入れてみるみたいなところはある、
やってる、幅広、
保育所みたいやけどね
でもまたそれもいいですよね、うん、ちっちゃい子たちが太鼓を叩くのも、
う
ん、
そうそう、
なるほどなるほど、じゃあそういうルートをたどってきた旬に対して最後、
はい、当時ね、
当時、今年、
これはもうつい最近の話みたいなんやけど、
うん、もうそうっすよね、
うん、で、みんな僕には直接あんまり言わないんやけど、
うん、
まあ、一緒にやってるおっちゃんで川江秀樹っていうのがおるんやけど、
はいはい、
その人が先にこう聞いてくるんですよ、子供たちの話を、うんうん、なんか古道に行きたいらしいよとか言う、うんうん、へーとか言う、
へ
ーで確認して、
うん、
お前行きたいんか、はい、
うん、
じゃあ俺の言うこと聞け
もうこっちは名監督ですから
で、はい、まあ雄太はこう知れた、
うん、
でまあ知恵はクラブ活動で陸上部やったんで、
そうでしたね、
まあ、あの基礎体力が十分あるんやけど、はい、旬もこうやってたみたいなことを、まあ、準備しないといけないよっていう話はして、本人もやってるかどうかみたいな、
なるほどな、
確認をして、まあおとなしかったからね、
そうですね、静かな、当時は物静かなタイプですよね、
古道でもそうなんですかね、
そうですね、当時は割とクールに暑い、でも中は本当に暑いですね、毎回違うことしてきますしね、
あ
のソロとかもね、そのソロ違うことしてくる感じは、やっぱ DNA 感じますね、だいたい尺子定規に決まった尺まあ、怖い、失敗できないから、まあ、もう何回も練習したものを披露するっていうのが、まあ、こちらとしても、まあ、そう来るだろうなと思ってるんですよ、もう先輩方になれば自由自在にソロを遊べますけど、やっぱね、準メンバーで入ってきてソロ任せられていきなり本当の意味でソロするっていう子はあんまりいないんですけど、当時はバリバリ、しかも湾岸ってあの11拍子の複雑なソロで、
もう
全然毎回違うことしてくるから、DNA 感じますね、やっぱりそのゆ
う
たさん、
いや、お腹違うんであ
、そうですね、DNA ね、
本当は違うんで、
はい、
別々の親から生まれてきて、
はい、なるほどなるほど、
でもね、うちは、
はい、
なんていうの、構成だけ決めて、
うん、
ここなんか叩けみたいなのは結構あるんですよ、うんうん、まあ、その分クオリティは低いかもしれんけど、
いやいやいや、
なんかアドリブが多い、
うん、うん、でもなんか僕いつも思いますけど、うん、新しいこう例えば踊りとか楽器に初めて触れるときに、
うん、
自由度が最初めちゃ低いじゃないですか、
はいはい、
でもうギターもコードを押さえるのがまず大変なところ、うん、歌 もう音程を追いかけるのが大変ですけど、うん、やっていくうちにこのソロができるように、
うん、
アドリブが効くようになってきたっていう、そこの壁が超えた瞬間から、
うん、
何かを演奏することって一気に楽しくなりますよね、
う
ん、
そうそうそう、
最初はこのなんかもうつまんない練習ばっかりして、うん、なんだこの楽器はみたいな、
うん、
でもこうソロができるようになるぐらいの自由度を手に入れてから、うん、ようやくこう楽器を演奏することが楽しくなりだす、
うんうん、
からそういう意味では最初からその教育で方針でいってるっていうことによってやっぱ育つものはあるんでしょうね、
うん、そういうのがもうなんか自然と形になっていってるし、
うんうん、
まあ、中学生高校生で一つの、曲を作りたいみたいなことを言われて、
うん
うん、いいですか言って、ああどうぞどうぞ言って、うん、言ってやってみたりとか、そういうのにまあ雄太が、軸になってそういうの
を
動かしていったりとかねしてたんで、うん、
なんか自主性を結構尊重されるんですね、高野さんは、
うん
うん、この先の音屋はどうなっていきたいんですか、うん、どういう風に、
あのね、まあもう一人ぐらい古道に行きたいっていう子を作りたいですよね、
うん、5人目よね
うん、
次から次へと送り出していただいてね、
うんうんうん、まあそれで、全国のちらほら和太鼓集団音屋っていうチームを知ってもらうチャンスにもなったし、
うんうん、
まあ、地元でおる人間はまあね、どう考えていくかっていうのが、はい、結構僕らの、まあ、テーマでもあるんですよ、
うん、なるほど、うん、なるほど、
まあそんな感じかな、
なるほどな、たくまさん自身は、
うん、
この太鼓にままのめり込まれてるわけじゃないですか、
はい、
昔から、
はい、
その太鼓の一番こうこれがやっぱおもろいんだなみたいな、
うん、
感じるポイントっていうのはどこにあるんですか。
あのね、太鼓を始めて3年後ぐらいに、
はい、
古道を始めてみたんです、
うん
うん、その時の、太鼓っていうのが、あ、そうなんか太鼓ってこういうことなんかっていうところもあったし、
はい、
自分が叩いて、太鼓っていうのは音程がないじゃないですか、
ないですね、
うん、ドレミファソラシドという、はい、あの声音音階というのはないんで、うん、まあ、そういう中でのこう、太鼓の、あの響きとか、うんうん、あの振動っていうのは、うん、あのやっぱ忘れられない、うん、忘れられない状況がやっぱ、22歳の時に
感じた。 22?
そうそう、始めた時が22歳なんで。
おー、うん、なるほど、うん、そのだから初めて太鼓鼓動を見てくださった22歳の時に、うんうん、ちょっと確認したいんですけど、うん、あの研修所に行ってみようとはならなかったですか？
あ、ないですね。
あ、ない、よかったです、うん、よかったっておかしいか
あのね、うん、もっとね、太鼓に関しては土着的な、
土着的なね、うんうん、僕が今ハマってる分野ですね、
うん、そうそうそうなんで、何を地元の音っていうの
を、はいはいはい、うん、最高ですね、
をやりたいな、うん、出て行ってプロ活動しようかみたいな感じの勢いはなかったですね。
なるほど、うんうん、なるほど。
担ぎ桶は良かったな初めて見た時の
担ぎ桶に感動されたということでいやここまで
憧れました。
長々とお話を聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました、
まあ、今週はねこの辺りでということです
け
ど、はいはい、改めまして、うん、和太鼓集団音屋代表の宅間浩二さん登場していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほい、オッケー。ということで、和太鼓集団音屋代表の宅間浩二さんに登場していただきました。香川県のチームでございます。私が使用で香川に帰っていた時のですね、際に弾丸で出演していただきました。和太鼓集団音屋さんはですね、今年で25周年を迎えられるかなり歴史のあるチームなんでございます。そしてその音屋の代表を務めております宅間浩二さんの指示を受けてですね、現在の鼓動の音楽監督であります住吉優太、そしてメンバーであります知恵、俊、当時と続々と鼓動に向かってきております。そしてその全てがですね今なお現役メンバーでありますということで、いやー、いろんなメンバーのいろんな話を聞くことができて非常に面白かったでございますけれども、ゆうたさんは小4から大人の部に入ってたらしいですね。これ面白いですね。この鼓動に入るエピソード0の話がね最高でございますね。すごいよね。楽譜4ヶ月かかるところを1週間ぐらいで覚えてくるという天才児、もうベートーベン、令和のベートーベンみたいなエピソードをね大量に残しているわけでございますけれども、あ、そうそう、それと宅間浩二さんはあの前編を通して綺麗なさぬき弁でしたね。最高ですよね。僕一番羨ましい方言なんですよ、さぬき弁っていうのが。だからきっとこれを東京で聞いてる方、北海道で聞いてる方、海外で聞いてる方、標準の日本語ではありませんのでね、はい、これがさぬき弁でございます。最後も土着性って言ってましたけども、そっからもどんどん感じられる土着性でございますね。それで知恵か、知恵は姉ちゃんが先に和太鼓始めたって言ってましたね。これ面白い。でお人形さんみたいにくっついてきてたって言ってましたね。みんなのなんかほんと幼少期を知っている父親のような存在でございます。実は宅間浩二さんはですね、僕とあの知恵の結婚式ほんとクローズで行ってですね、あの鼓動のメンバーも呼んでないし自分たちの友達とかも呼んでない、ほんと親戚だけで結婚式を取り行ったんですけども、その親戚だけの結婚式のはずが、そこに宅間浩二さんだけがですね、あの全然血のつながりのない人間としてですね、あの来てくれているという、その宅間浩二さんだけを呼んでいるというぐらい知恵にとっては本当に大切なね、あのもうお父さんのような、もう一人のお父さんのような存在なんでございます。いやー、鼓動に入る前の音屋の知恵は引っ込み思案だったそうですね。はい、驚きでございます。信じられません。今やあんなに前に出るタイプだというのに引っ込み思案だったそうですね。ある時を境にめちゃめちゃ打ち出したと言ってました。面白いですね、これはすごい。そして、宅間浩二さんの実の息子であります宅間俊、今はもう押しも押されもせぬ、もう三宅のプレイヤーといえばもう彼でございますけども、今もツアー全開で回っておりますけどね、お父さん太鼓せんとってって言ってた時代があるんですね。もう微笑ましいですね。かわいい。今どうなっとん、どうなっとんやというぐらいかわいいでございますけどもね、今やもう大スターでございますからね。 もうね、本当子供の成長早いと思ってるんでしょうね。いやーなんかエモーショナルですね。なんか想像していたよりもこう究極の対抗人シリーズから全然なんかそれて、なんかすごいみんなのエピソードゼロを聞く回みたいになってますけど、それはそれでいいですね。それで今年正メンバーになりました1年目の原田投手もですね、おとやのメンバーだったわけでございますけども、ね、あの拓磨さんに直接言わずにその違う河合さんというね他の方に言って、先輩方はこうしてたよというふうに教わって、それで過ごして、今をね、もうほんとすごいパワーヒッター、テクニカルプレイヤー、どちらも務められるマルチプレイヤーになっているわけでございますよ。うん、この前香川帰った時にですね、当時のね、何ですか、お母さんとですね、地域の、スーパーでね、ばったり出くわしまして、その時も完全に僕オフのモードでですね、ちょっと、若干恥ずかしかったんですけど、当時の、弟くんとかとも会いました。ありがとうございました。うん、という感じでございますね。ね、どう、そうそう。で、音屋さんは25周年と言いましたけど、毎年恒例で12月31日にですね、香川県のとある神社で、大水上神社という神社ですね、カウントダウンライブというのをやるんですよ。で、私たちもですね、香川に帰省をしている時に必ずと言っていいほどその大水上神社のライブを見に行ってですね、毎年毎年そこで音屋の演奏を見させてもらって、たくまさんにもお会いできてというようなね、年末の一つの楽しみになってるんですよね。そこでも鼓動の提供楽曲もやってくれますし、ゆうたさんが帰ってる時もあるし、しゅんもね、だいたいそこにいるし、で、当時もまあ帰ってる時もあると思いますから、だから知恵と僕と当時とゆうたさんとしゅんがその場にいればですね、なんか5人に鼓動のメンバーがいれば、で、太鼓があればなんかできますよね。うん、恐ろしいことが起ころうとしております。いやー、これ、たくまさんに言ったら本気にしてくれるような気がして楽しみなんですけども、はい、まあ、それはその冗談をそれぐらいにしといてですね。で、やっぱ音屋さんの特徴としてはですね、やっぱりすごいアドリブとかソロとかが得意なんですよ。で、やっぱりこの当時の話の中にもありましたけど、ソロとかがね、本当に多彩というか、どんなことでもパッとできるんですよね、全員で。育つ過程でやっぱり自由な所作の振り付けとかあんまないと言ってましたしね、アドリブが多いとかいうふうにおっしゃってましたね。やっぱなんかこうきちっと決められたものを見るよりもその方が面白いって佐久間浩二さんおっしゃってましたけど、やっぱりそうですよね。僕もちっちゃい頃実はですね、ピアノを習ってたんですけど、もう超カッチコチのクラシックのピアノで、もうめっちゃくちゃ辛くてですね、行くの、なんかこうアドリブとかあるわけないじゃないですか。そのね、ピアノっていきなりアドリブやれっていう方が難しいわけですからね。でもなんかこう楽しい路線に入る前にはもう苦しみによる苦しみ、もうやりたくないにやりたくないが重なってあんまり続けられませんでした。今になってね、ピアノもほんとコード弾いたりとか譜面読めるようになったりとかしたので、最近ピアノ弾くの楽しいんですけどね。その当時はさ、もう全然誰かも知らないような、なんかカタカナの人の曲を弾いても何が面白いのかなというようなね、なんかもっとその時流行ってた全力少年とか弾きたいなみたいな感覚でしたけど、まあそんなことにもねならずという感じでしたけど、やっぱアドリブっていう領域に足を踏み入れてから楽器は面白くなるなという感じはありますからね。その通りでございますと思いました。この先音屋はどうなっていくんでしょうねという話したらですね、もう一人鼓動に送り出すというまさかの目線からの話来ましたけど、もう一人鼓動に送り出す、すごい目標でございます。もう一人鼓動に送り出したら次きっともう一人鼓動に送り出したくなるんでしょうね。で、たくまさんが感じる太鼓の魅力を教えてくださいって言いましたら、最初鼓動を22歳の時に見たと。で、担ぎ桶がもう超絶衝撃だったんだという、それに惹かれて太鼓を続けているということですね。いやー、その時たくまさんが研修所に来ていたらまた全然違ったね、パラレルワールドが展開されてるわけですけども、いやー面白かったですね。なんか研修所に行くというよりは香川という場所のに根付いて太鼓を育てていきたいというふうにおっしゃっていましたね。でもすごい素敵だなと感じました。僕もこの佐渡という場所が鼓動を育てたんだなというふうに思いますし、なんか最近感じてるのは太鼓 そのものもやっぱ叩く人と叩かれる環境によって音色を変えていくなと思うんですよ。まあこれ結構当たり前なこと言ってるんですけど、牛の皮と木でできてるから、やっぱりその土地土地の空気、湿度、気温、風の流れとか、その風のね、それこそ瀬戸内海の風なのか日本海の風なのかで全然やっぱり成分も違うでしょうから、そういったものを太鼓がやっぱり常に吸収していきますからね。そこに根付く人々が太鼓を叩くから、やっぱりその人々の癖というものが太鼓に現れるような気がするんですね。私たちメンバーが叩く太鼓と研修生が叩く太鼓で 注文している楽器の大きさとかそういったあの楽器店さんとかは全部一緒なんですけども、全然音色がですねやっぱ変わってくるんですね。不思議な鳴り方するなという感じがするというかね。で、研修所の太鼓は研修生が叩いた方がよく鳴らせるんじゃないかなということも気づきがあってですね、やっぱ鼓動のメンバーだったら、まあ、どんな太鼓でも綺麗に鳴らせるんですけど、鼓動村の太鼓がやっぱ一番綺麗に鳴らせるんだと思うんですよ。それはやっぱり鼓動村のメンバーが叩いてる太鼓に対して太鼓も合ってきてるからだと思うんですよね。だからそういった風にですね、土地がこう太鼓を育てる側面っていうのもあるんだなっていう。なんかもちろん土地が人を育てる側面っていうのはあるじゃないですか。でもところがどっこい、その育てられた人がまた太鼓を育てて、その人々の太鼓の音色っていうのがあるなっていうのをね感じるんですよね。だからやっぱり指導とかでいろいろいろんなところに出回って太鼓ちょっと叩かしてもらいますけど、やっぱり全然ですね太鼓の音がですね違うんですね。それは物理的に個体として違うって言ってるんじゃなくてですね、その叩かれてる癖とかどの部分がどのように鳴るかとかですね、どんな強さで叩かれ慣れているかとか、どんな湿度に保存されているかとか、なんて言うんだろう、そのチームの音色っていうのがねあるんですよ。だから例えば太鼓の大きさが違えば音が違うはずですけどね。でもですね、実はこのチームを通して根底に流れる同じサウンドっていうのがなんとなくあるんです。どの太鼓叩いてもね、それを感じるんですね最近。非常に不思議だなと思いながら、でもきっとそういったものは太鼓の魅力の一つでもありますよね。なんかこう相棒のような気がしてくるというかね。だから新しく太鼓を買った方はぜひ自分と常に一緒にいていただいて、その環境と自分というものと太鼓をですねどんどんどんどん合わせていける。それがこう太鼓が牛の皮でできて木で組まれていることのメリットということにも思いますから、あなたの太鼓はあなたが一番綺麗に鳴らせますからね、自信持ってやっていただければと思います。香川県の太鼓芸能集団、和太鼓集団音屋代表宅間浩二さんに登場していただきましたということで、ありがとうございました。本日はこの辺りで終わらせていただきたいと思います。今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。聖太のラジオでは、皆様からのメッセージをお待ちしております。感想はもちろん僕を困らせるような鋭い質問や言語化してほしいテーマなど、概要欄のメッセージフォームから何でも投げてください。全部読んでますんでね。そして Spotify では聖太のラジオプレイリストが更新中のほか、聖太のラジオ公式インスタグラムアカウントも始動しております。こちらではラジオの美味しいところをまとめた切り抜き動画をお届けしております。さらに新コーナーに向けて、僕も私もこのラジオに出て熱く太鼓を語りたいという究極の太鼓打ちの方からの出演希望はこちらのインスタグラムアカウントの DM にて直接受け付けております。ぜひフォローして皆さんの熱い思いをぶつけてきてください。プレイリストもインスタも概要欄のリンクからアクセスできます。次回のテーマは究極の太鼓打ち、続きますけども、究極の太鼓打ちボリューム3ということで井口海生さんに出演していただきます。さあ何者なんでしょうか。次回をお楽しみしていただければと思います。この究極の太鼓打ちもね、信じられない振り幅にこの先になっていくことが徐々に僕にも明らかになってきて楽しみでございます。それではまた来週、ありがとうございました。